医の皆様、こんにちは。キョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の41回目、予防接種とワクチンと題して、大阪大学感染制御学教授、忽那賢志さんにお話しいただきます。聞き手は、東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんです。
皆さん、こんにちは。コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化というシリーズにおきまして、本日は、忽那賢志先生をお迎えして、予防接種とワクチンについてお伺いをしたいと思います。忽那先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生、昭和から令和ということで、かなり期間があるんですけれども、この予防接種の考え方っていうのは、どのように変遷してきたか、まず教えていただけないでしょうか。
はい。昭和の戦後の時代はですね、やはり感染症が非常に蔓延している時代で、やはりこうワクチン接種でしっかりとその感染症を減らしていこうということで、当時はワクチン接種が国民の義務ということでですね、罰則付きでこう、しっかりこう国民の皆さんに接種してもらって減らしていこうと、かなり政府が感染症を減らすためにですね、ワクチン接種を積極的に行っていったという時代になります。この当時は天然痘とかもですね、対象疾患で、皆さんにその天然痘のワクチンですね、接種をしてもらって、それによって、日本国内からも根絶されましたし、世界的にもですね、根絶されたということがありますけども、あとはポリオとかもですね、ワクチン接種によって日本国内から制圧されたんですけど、当時は旧ソ連からですね、ポリオのワクチンを輸入して、そこまでしてこうポリオを制圧するということで、かなりこう政府がですね、ワクチン接種に関して後押しする形で、進められていったというのが昭和の時代かと思います。ただ一方で、その当時はですね、その三種混合ワクチン、100日咳、破傷風、ジフテリアですね、でこの中でその100日咳ワクチンでですね、ワクチン接種をした人の中で、残念ながらその亡くなられてしまったっていうお子さんがですね、複数出てしまったという事例があって、その副作用の問題ですね、副反応、ワクチンによる副反応の問題で、健康被害が生じてしまって社会問題になってしまったと、そういうこともあってですね、ワクチン接種をこう義務にして、接種してもらった裏でそういう副作用、副反応の問題がクローズアップされたと。そういう時代でもあったのかなというふうに思います。
その後、考え方も変遷してきたんでしょうか？
そうですね。平成の時代になるとですね、少しその、今までのその、義務の接種というところから、努力義務という形にですね、変わっていったというところがあります。名前は義務ってついてるんですけども、接種するように努力することっていう風なですね、考え方になっていきました。ですので、今までほどその強制力はないようなですね、ワクチン接種になってきましたけども、そういう中で、平成の時代はですね、例えばマシン風疹オタフクというですね、混合ワクチン、MMR ワクチンというものが、接種が行われてたんですけども、これもですね、接種して数年経って、その、オタフクワクチンによる髄膜炎が、問題になったということがありまして、これも、接種の推奨が、干渉がですね、一時的に止められるというようなことが、起こりました。これは現在では、今は日本国内はですね、 麻疹風疹ワクチンという MR ワクチン、オタフクが除かれた形でですね、
はい、
今接種が行われてますけども、これはオタフクのその髄膜炎が起こってしまったということで、まあ今もその MR ワクチンという形になっています。
うん、
まあそれ以外にも日本脳炎ワクチンですね、
はい、
これも、まあ健康被害が問題になったり、そしてもう一つはHPV ワクチンですね、
はい、
これも最初は若い女性の定期接種として始まったんですけども、
はい、
その接種が始まって少し経ったぐらいですね、その接種した方が、まあ様々なその症状が出たということで、まあ、結構そのメディアでいろいろと取り上げられてですね、
はい、
まあ、それが結構こうセンセーショナルに取り上げられたことで、まあその定期接種が始まって割とすぐですね、その接種の推奨が差し控えられたということがありました。ですので、ここからもう、HPV ワクチンの接種率というのが、もう日本国内はもうずっと低い状態が続いてしまったということで、はい、まあその平成の時代というとですね、割とその昭和の時代は結構、行政がかなりしっかりと、ワクチン接種を推奨してきたという背景があるんですけど、まあ平成の時代はどちらかというと、こう少し、引き気味というかですね、まあその、例えば、今はもう定期接種になってるんですけども、
はい、
肺炎球菌ワクチンですとか、はい、お子さんのですね、子供の肺炎球菌ワクチンとか、
はい、
ヒブワクチンという、その、インフルエンザ肝菌、タイプ B っていう、そのヒブっていうのもありますけど、これも、なかなか国内にですね、海外ではもう一般的に接種されてるけども、
うん、
日本ではなかなかその定期接種にならないっていう、この、
うん、
ワクチンギャップとか言われることがありますけど、うん、まあそういう、その、なかなか日本でワクチンが、海外では、先進国ではもう普通にされているものが、日本ではなかなか導入されないというようなですね、ことが長らく続いたと。まあそういうその、うん、まあなんかよくワクチン後進国みたいなですね、ことが言われることがあったのが、まあその平成の時代かなというふうに思います。
はい、今後令和に向けては何かそのあたりは改善の方向性に向かっていくんでしょうか。
はい、まあ、やはり令和でですね、一番大きかったのは、やはり新型コロナの、流行であったというふうに思います。はい。はい、で、まあ、そのコロナの時のようなですね、こう、すごい感染症のこう、大流行が起こることで、まあ、当時はその、もう本当に重症度も高い疾患でしたし、
はい、
かなりもう、超緊急的に、その新型コロナワクチンの接種というのが、まあ政府の方針で決められたということがあります。
はい。
まあ、ですので、まあ当時は日本国内の接種率もですね、新型コロナワクチン接種率も非常に高くて、まあ副反応もそれなりにあったんですけども、まあ接種開始から1年で、まあ国民の80% ですかね、の方が接種されたということで、はい、まあ、かなりそのワクチンに関する関心もですね、当時高くなって、
うん、
まあ、もちろんその副反応とか、そういうものがある中で、まあ、ワクチン接種の意義というものがですね、うん、国民全体に、まあ、知っていただく機会になったのかなというふうには思います。うん、
まあ、政府主導で始まってきたワクチン接種が、はい、まあ、個別化の視点なんかも入ってきて、まあ、副反応の問題等ですね、はい、そういう視点も入ってきて、ただ今回の新型コロナウイルスの感染症によって国民の理解も得られるようになってきたということかと思いますが、一方でこういう副反応や健康被害を抑えるようなワクチンの方での改良ですかね、まあ、そのようなものっていうのが昭和から令和にかけては行われてきているんでしょうか。
はい、そうですね、副反応に関しては、
はい、
なかなかまあ大きな課題の一つであり続けているのかなと思います。
は
い、今回その新型コロナで、まあメッセンジャー RNA ワクチンというですね、まあ非常に画期的なワクチンが使われることになりましたけども、まあこれはもう非常に早く感染症、まあ病原体が出現して、まあ非常に速いスピードで作れるというメリットもありますし、まあすぐにこうたくさん作れる。まあいろんなメリットがある中で、副反応はですね、やはり、他のワクチンと比べてもまあ、多いところがあります。うん、ですので、やはり一長一短というところがありますので、
はい、
まあそういう意味ではその他のですね、不活化ワクチンとかの方がむしろ副反応は、少ないものが多いかと思います。
うん、
ですので、まあ今後のそのワクチンの課題としては、やはりそういう副反応が少なくて、
はい、
しっかりその感染も防げるし、 重症化も防げる、まあ、そういったワクチンの開発というのが今後の大きな課題かなというふうに思います。
なるほど。そのあたりの発展も今後は、まあ、期待できると考えてよろしいんでしょうか。
そうですね。今のところ、はい。まあ、今のそのメッセンジャー RNA ワクチンを、まあ、どのようにですね、今後、メッセンジャー RNA ワクチンもその、もともとはもっと副反応が強いものだったと言われてますが、それが改良される形で今のワクチンが使われるようになったというふうに言われてます。まあ、これがまたさらに改良されるということももちろん期待できるかと思いますし、まあ、あるいはその新しいプラットフォームのワクチンがですね、今後使用可能になると、そういう可能性も十分あるんではないかなというふうに思っております。
例えば警備とか蛍光粘膜免疫のようなものを誘導するようなワクチンの開発なんか、はい、そんなのも将来的にはあり得るんでしょうか。
そうですね、はい、おっしゃる通りで新型コロナウイルス感染症に関してもですね、その警備とか蛍光のですねワクチンによって粘膜を刺激することで、粘膜の免疫を不活化することによって、免疫を作ると。まあそういったワクチンもですね、はい、実際に今開発されてますし、はい、まあインフルエンザもですね、今、日本国内ではお子さんのですね、警備ワクチンというものが、使用可能になっておりますので、まあそういう意味では、そういったいろんな、方法でですね、まあ効果と副反応のバランスを取りながら、免疫を、まあ、しっかりつけていくと、そういうワクチンが、これから期待されているところではないかなというふうに思います。
はい。あとは、まあ、ウイルス中心かとは思うんですけれども、薬剤耐性菌なんかの問題もあったりするので、はい、抗生剤を使う代わりに、こういうワクチンで対応できたらいいなっていうのはもうあるのかなと思うんですが、そのあたりの将来展望なんかもあるんでしょうか。
はい、これもおっしゃる通りでして、はい、2014年の段階でですね、はい、その、今後何もしなければ、2050年には耐性菌で1000万人の人が亡くなるっていうふうに言われてたんですけど、はい、まあ、幸いその、肺炎球菌ワクチンとかですね、はい、ヒブワクチン、はい、こういったものの導入によって、亡くなるお子さんが、まあ、大幅に減ってきているということが言われてます。はい、まあ、ですので、その、耐性菌、っていうのはまあ大きな課題なんですけど、ワクチンでしっかり予防することによって、そうした耐性菌で亡くなる人を減らすことができるというふうに考えられてますので、はい、耐性菌対策としても、このワクチンというのはですね、非常に重要なものだというふうに考えられます。
はい、ありがとうございます。本日は忽那賢志先生から予防接種とワクチンについて大変詳しく教えていただきました。本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の41回目、予防接種とワクチンと題して、大阪大学感染制御学教授、忽那賢志さんにお話しいただきました。聞き手は、東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんでした。
それでは、キョウリン製薬がお送りしました、キョウリンシンポジア。来週をどうぞお楽しみに。